この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ生37回目です。ちょっと待ってください。Ustream ですけども、今回ちょっとカメラの方ですね、スマートフォンからやってみたいと思います。よいしょ、早いな。よし、入った。よし、はい、配信開始いたしましたけども、これ声聞こえますかね。ちょっと声のところがあれなんでね、卓上フォルダの何すんのかな、よいしょ、あ、始まってますよね。ちょっと不安なんですけども、よいしょ、これちゃんと送信されてんのかな。初めてのね、こういうスマートフォンでの配信なので、ちょっと怖いですけども、ちゃんと届いてるかどうかが。まあ今どういう風にやってるかというと、パソコンの方ではいつも通りちゃんと録音をしていて、まあ配信の方はスマートフォンを使ってやっております。これ聞こえてるのかな。あー、聞こえてみたいですね。ソーシャルスリムの方です。ライムスカッシュさん、聞こえてます、スマホというわけで。はい、いつだったかな、先週のだよな先週の日曜日にですね、機種変をしましてね、ドコモのですね、F05D という機種に変えてきました、スマホです。Ustream の配信はまだ1回しかやったことなかった上に、ちょっとそれが1回途中で切れたので、ちょっと若干怖いんですよね。Wi-Fi 回線をやっていたら、途中で切れたんですけども、今は大丈夫なはずですけども、わかんねえ。聞こえてるみたいなのでいいですけどね。まあ別に、まあそうですね、ここ2週間の話題つってもな、なんかあったっけと思ったんですけどね。今週ですね、今週ですね、学校は、2日間ですね、平日の間で休みがあるんですよ。で、その2つというのが、2つと言いますか、その2日間が両方とも、公立高校の、今回は一般入試でですね、一般入試で、生徒は自宅学習期間というわけで、2日間休みをもらいますけども、この2日間は何をしようかというとですね、何をしようかなと今考えてるんですけどね、本当に。2日間だけですから、そんなほど、ね、なんか、何かするというわけでも、ね、いけませんし。ただ単に土日が、平日なり挟まったりな感じなんでね。で、しかも、その2日分の代休じゃないな、まあ、差し替えみたいな感じで、土曜日がですね、今週土曜日が学校があってですね、今から考えるだけでもちょっと、あれなんですけどね。まあ、そんな感じですね。まあ、この、話すのに戸惑ってる感じからしてもわかると思うんですけども、今全く何話そうか全く決めてなかったのでね。ちゃんとカメラ動いてますよね。iPhone です。iPhone じゃない、iPod です。まあ、メタングフのいつもやってるですね、M のミュージックの M、エンターテインメントの E だとか、そんなことをもう今やろうと思ったんですけども、あんまりね、ここ最近新しいやつに触れていないので、音楽はなんかいろいろね、借りてきたりはしてるんですけども、まあ、それ以外にもですね、メタングフの M はまあ漫画の M というわけで、最近ですね、2作品を、学校の図書館にですね、入ってきたので新しく、読んだんですけども、まず一つが銀のサジという、鋼の錬金術師の、 荒川博夢先生が書かれている、農業大学に通っている学生の、まあ、物語ですね。銀のさじ、現在2巻まで出て、2巻でな、2巻まで出ていて、1、2巻読みましたけども。自分は全くその人の漫画をですね、荒川先生の漫画を、まあ、ハガレン以外には読んだことなかったので、ああいうシリアス展開が常にあるような漫画以外をですね、初めて読んだんですけどもね、ああいう、あの方の。結構面白かったですね。農業大学というわけで、そういう農業系の知識を、まあ、知っていないと楽しめないかという、楽しめないかというと、全くそういうこともなくてですね。まあ、全然自分も、主人公自体もですね、農業関係の、言葉は全く知らなくて、まあ、とある事情でですね、農業大学に入学したというわけで、ソーシャルストリームの方、です。ライスカさん。荒川先生、男性だと思ったら女性だったというわけで。そうですね。自分も何でしたかな、なんだっけ、ハガレンの、なんて言ったかな、公式ファンブックかなんかに書かれていたんだったかな。それで初めて知りましたね。ね、本当にああいう漫画を描くのって大体が男性なので、女性が、ね、ああいう物語を描くのって結構珍しいのでね。自分も驚きました。で、荒川先生の、確かですね、荒川先生、実家が、それこそ北海道ですね。この漫画北海道が舞台なんですけども、北海道の、そういう農業関係だったかな、確か。実家がそういうところで、その実家のですね、実録漫画みたいなのも確か最近出されてましたね。そっちの方はなんか終始ギャグメインらしいですけども、銀のサジの方は、銀のサジの方も一応、大体がギャグっぽい感じなんですけども、まあ、ところどころですね、シリアスも入ったりと。まあ、ハガレンのあの雰囲気がちょっと苦手な方は、まあ、銀のサジ、読んでみてもいいんではないかなと思います。で、もう一つがですね、ハチミツとクローバーのを書かれている、海野千佳先生の、3月のライオンですね、を、現在7巻まで出ているんですけども、確か、5巻まで読みました。自分はハチミツとクローバー読んだことないので、どういう物語かは知らないんですけども、なんていうのかな、絵が綺麗ですね。目が、そういう、なんか、最近の、なんつうの、いわゆる萌え漫画みたいに、なんで表現したらいいかわかんないですけども、あの感じじゃなくてですね。まあ、それでもなんか綺麗と思えるような目をいつも描いていて。内容自体はですね、プロ棋士になった、高校生の主人公の物語で、まあ、こっちの方は、まあ、将棋に関する言葉がですね、ちょこちょこと出てきていたりしてですね、なんていうのかな。自分として、読むテンションっていうのかな。読む心構えとしては、なんだっけ、あれ。なんだっけ。書道の。なんだっけ。あれ、本当にど忘れでした。補足です。書道部を舞台にしている漫画は、止め跳ねですね。止め跳ね、ひらがなで止め跳ねと書いて、ちっちゃいつでびっくりマークですね。これも図書室で読んだんですけども、なぜかこの時はタイトルが出てきませんでした。編集してる時にもうすぐタイトルが出てきたんですけどね。なんかテンパってましたね。はい、補足終わります。書道部を舞台にしたあの漫画をですね、本当に名前忘れたな。本当に今ど忘れしてますけども、あの漫画を読む テンションと言いますかね、心構えで読んでいますね。そういう部活動、まあ、3月のラインは部活動じゃないですけども、そういう文化系のスポコンアニメというの、アニメじゃない、スポコン漫画というのは大体そういう、心構えでは見ていますね。3月のラインは、将棋自体はですね、自分はある程度知ってるというぐらいのですね、知識なので、例えば、3月のライオンの中で出てきた言葉で言うと、なんだっけ、入玉だったかな？わかりやすく説明ができないんですけども、例えば、こっち側に向かっている、わかりづらいよな、これ。相手陣地の中に自分の、王だとか玉だとかをですね、相手陣地の中に入れると、相手の駒自体はですね、後ろにすぐ移動できるような駒があまり少ないから、取られづらいんですね、逆に。なので、相手の陣地の中に入れると、まあ、取られづらくはなるというだけで、まあ、危険性はあるんですけど、もちろん。取られづらくなるよということで、なんか、守りに徹した形ってことを言ってたな、確か。そんな感じですけども。将棋で言うと、後ろに一気に下がれる駒というのが、飛車と、斜めだけど角と、香車も確か前だけだったから、香車違うだろう。桂馬は、なんだっけ、なったら、それ、後ろに行けたかな。金になったら、大体は一マス後ろに下がれるぐらいなので、確か、ですけどね。あまり最近安定なので、全く覚えてはないんですけど、まあ、そんな風に、後ろに下がれる、ね、駒が少ないので、まあ、相手陣地の中に自分の玉だとか砲だとかを入れたら結構有利じゃないですけども、守りに徹することはできるよということを書いてあったりですね。あとは何だったかな、まあ忘れましたけども主人公がですね、まあ中学生でプロ棋士になって学校に通わず、高校には入らず、プロ棋士を目指していたんですけども、まあ、ね、1年ダブったような形で、入学したから、ちょっとクラスでは孤立していてという感じでですね、なんつうか学校の描写が少ないですよね、すごく。まあ、よくも悪くも将棋に徹しているという感じがあってですね。ああいう部活系のスポコンアニメと、アニメじゃねえ、スポコン漫画としては結構読みやすかったりはしますね。うん。そうですね。あと、最近読んだ漫画じゃないですけどもね。あ、漫画じゃねえ。漫画でも一応ありますけども。未来日記のですね。4巻。見えますかね。5巻だこれこれ5巻でしたね。あとは漫画か、さよなら絶望先生の28巻ですね。あとは漫画は買ってないですね。漫画はもう定期的に買っているのしかもう大体買わないようになってきているので、あとは図書室から借りてきたラノベが今付近にありますね。弁当の4巻だとか、あとは、まあそんな感じですかね。弁当をですね、最近、ラノベがですね、学校の図書館に入ったのでちまちまと読んでいますけども、弁当の描写だけでですね、半額弁当の描写だけでまさか2ページぐらい使い切るとは思ってなかったですねその半額弁当以外にもですね、いろんな食べ物の描写があったりするんですけども、いや、それが大体が長いんですよね、すごく。いや、本当に びっくりしましたからね。あとはまあ、ゲームファンと言いますか、セガのゲームとか、ゲームハードが大好きだったら、すごく、読んでいて楽しいと思います。さっきチラッと映した、弁当4巻の中で言ったら、夏祭りの描写があるんですけども、それの、射的の店の中に、どこだったか、メガアダプターという、メガドライブでも、マーク2だったかな。マーク2かマーク3か。マーク3か。まあ、メガドライブの前のセガのゲームハードのマーク3のソフトが遊べるという、メガアダプターがなぜか射的の景品であるという、利用者があったりですね。まあ、結構読んでいて楽しいです。自分は。あと、まあ、漫画とかアニメじゃないですけども、こっちはゲームですけども、レッドファンクションゲリラという、ですね。前から気になってはいたんですけども、この前、ギョーで見たら安かったのでね、買ってきました。1500円だったかな。プレス3のソフトにしては安かったです。けど、面白かったです、普通に。あと、そうですね、他は、他は、なんもないですね。漫画ですね、本当に最近新しいやつは買っていなくて、最近ちょっとダビンチのですね、漫画特集みたいなのが先月号の前の号、2ヶ月前のですね、号に、載っていたんですけども、確か。漫画特集みたいなのがあって、隣の関くんという、これですね。隣の席さん。こういうタイトルの漫画があってですね。この漫画が結構面白そうだったので、探したんですけども、近くの書店にはなぜか2巻からしかなくてですね。いや、ちょっと1巻から読みたかったので、ちょっと気になっているのに、しかも Amazon に今なぜか買えませんからね。なので、ちょっと、若干生殺し感があるので、ちょっとあれですけども。これは、見かけたらいかんをすぐに買いたいと思っております。あとは、漫画で言うと、あと何があったかな。チャンピオンで連載されている、テンムスという、漫画が気になってありますね。あとは、なんだっけ、花のズボラ飯だったかな。この2作品とも料理関係の漫画なんですけども、ちょっと気になってはいます。料理系の漫画って最近いろいろと出てきてですね、まあ最近ドラマ化された孤独のグルメだとか、他何だったかな、あれ何だったっけまあ天むすもそうですし、ズボラ飯もそうですし、ちょっとした噛みすぎたな、ちょっとしたブームにはなっていると思うんですよね。書店とか見てると結構ですね、見かけやすくなっていて、ぜひちょっとそういうところにもね、気を配って、書店で探してみてはいかがでしょうか。自分は逆に少年漫画とか全く読まないので、友人宅でたまに銀魂を読むぐらいで、他はもう全く、もうそれこそワンピースとか読んだことがないですし、まあ、ナルトは一時期読んでたけど、ナルトどこでやめたっけ、サメ肌が出てくるあたりでやめましたね。結構初期な気がするけど。激闘忍者大戦というゲームをですね、やっていた関係上、ワンですね、ワンを。ワンを一時期やっていたので、そこら辺のですね、アニメは大体見てるんですよ。アニメとか漫画は。けども、それ以降のは全く見てないですね。この前チラッと見たらなんかわけわからんことになっていたりとか。まあ、そうですね。漫画関係で言うと他には、漫画、未来日記はもう、先ほど落としましたけども、未来日記はもう、この前買ったのは5巻ですけども、もう12巻まで出ていて、もう12巻でも完結しているので、 ね、ペースをちょっと早めで買っていきたいなと思ってはいます。あとはそうですね、あと8分か。あと8分か。それで時間がない。アニメは全く見てませんしね、最近。ただなんか、評判を見る限りでは、偽物語が、まあですね、評判としては、化け物語放送時のですね、爆発的な人気は、ちょっと弱まってるかなという気はしますけども、それでも今季一番ぐらいの話題性ではないでしょうかね。あと何があったっけ。男性高校生の日常もなぜか人気がありますし、自分あんまり好きじゃなかったんですよね、あれ。あとは、まあ、リネのレグなんてだったかな。名前覚えてないですけども。あとは、それ以外のアニメがちらちまちまとアクエリオンエボルだとか、アクエリオンだとか、まあ、いろんなアニメがですね、ちょこちょこっと話題に上るぐらいですね。ソーシャルストリームの方です。ライスカさん。黒いレッグーザもらうんですかというわけで。黒いレッグーザですね、多分もらいません。というのも最近ですね、DS に手をつけていないせいで若干ホコリかぶってるぐらいで。ね、一応ホワイトブラック、違う、ブラックホワイトだ。ブラックホワイトのですね、2出ますけども、6月だったかな？出ますけど、これは多分買います。多分ですけどね。信長の野望は買いませんけども。もう、多分、こっちの方は、あ、でもどうしようかな。ダイヤモンドパールのですね、マイナーチェンジ版のプラチナがありますよね。あれは買ってないんですよね。けど、ハードゴールドは買いましたし、今回言うとホワイトも買いましたし。もらうかな。でもなんか、わかんないです。多分もらえません。なんか忘れてそうな気がします。ね、ここ最近、なんつうかな、アニメのポケモンの映画見てませんしね。最後に見たのがシェイミだったかな。シェイミか。確かシェイミだ。それ以降なんか最近見てませんね。ポケモン自体もなんか若干、自分の周りでは下火になりつつあるので、まあな、ブラックホワイト2でですね、また人気が出てくるかなと思うんですけどもね。なんか一種のあれですよね、FF みたいな感じですよね。出たら人気が出るけど、ね、あの感じ。まあゲームで言うと、それこそさっきのですね、レッドファンクションギリラ。これがおすすめなんですけどね。まあ、いかんせん、まあ、俗に言う洋芸、アメリカ、というか、海外でですね、出たゲームなので、あんまりとっつきにくいんですね。とっつきやすくないですよね、少なくとも。まあ、ちょっと、中古ゲーム店で見かけたらですね、ちょっと探してみてはいかがでしょうか、レッドファンクションギリラ。破壊の鉄がここに極まるという、このゲーム内でですね、大体の人工物が全て壊せるというですね、これがですね、すごく爽快感に溢れててですね、ストレス発散にはなります。とても楽しかったですね。昨日クリアしました。他にはですね、そうですね、今回得意ないな。ゲームで言うと、バイオハザードのオペレーションズラックンシティというですね、バイオハザードのですね、TPS に特化した方、PS、ん？なんだっけ？TPS という、まあ、三人称のですね、シューティングみたいな感じなんですよね、TPS というのは。それこそ、バイオハザードで言うと、4だとか5だとか、ああいうですね、 まあ、視点ですよね。視点で、操作する、TPS ですけどもね。それが4月末に出るので、それを買おうかどうか今悩んでおります。まあ、ちょっとですね、今月末、とあるアニメのですね、ブルーレイボックスを買ったり、来月はミスター・チルドレンのシングルとライブ DVD を買って、5月にはベストアルバム2作とも買ってというですね。ライスカさん、人工物を壊せるゲーム名をもう一度お願いしますというわけで、レッドファンクションギリラですね。こっちの方が見やすいかな。レッドファクションギリラか。こっちの方が見やすい。どう映ってるのかわかんないんですよね。ユーストリームの方では。一応縦横両方でも見せておきますけども、レッドファクションギリラです。いやー、ちょっとこれは本当に面白いですよ。ちょっとやるゲームがなくて暇だなという方は、ぜひとも探してみてはいかがでしょうかね。自分は1500円で買いましたけども、まあ、1500円以上のですね、定価で買ってもよかったかなというぐらいの出来ではありましたね。自分は面白かったです。まあ、容疑は大体なんか人を選ぶのでね、そうですね。まあ、そんな感じで、もう時間が近づいておりますね。次回配信予定は、まあ、2週間後ですね。そういえば、今スマホ使ってなった。2週間後ですから、24日の、まあ、2週間後の土曜日のですね、またこの時間に、配信をですね、やりたいと思います。そういうよし。12時になりましたので、配信を停止したいと思います。というわけで、メタンク生37回目、終わります。それでは、タイでした。また、再来週。反省会です。配信終了いたしました。ちょっと待ってください。37回目。ちゃんと配信自体はできていたみたいなのでよかったですね。反省会です。長いな、なんか。まあちょっと時間がないのでね。ここら辺で終わりたいなと思ってます。ちょっと待ってください。共有設定が長いな。ちょっと心配だな、これ。まあ、次回配信は2週間後の土曜日だわけで。今現在スマートフォンを今使っている状態なので、スケジュールとかが見れないのでね。多分大丈夫だと思いますけども。読み込み長くない？心配なんだけど、ちょっと。長いな。まあ、そんな感じで。今回は、まあ、話す内容が少なかったぐらいかな。そういう、なんつうかな。反省点は。まあ、それぐらいでですね、終わりたいと思います。それでは、ネタグルナンバー37回目、タイでした。また、再来週。